一つ面白い話をしてあげようか。デイジー・ガレスピー。ニューヨークに芸者はいるのか。デクスター・ゴードン。
風邪をひかれて、それでお前に訴えられでもしたら、たまったもんじゃないからな。
マイルス・デイビス。愛すべきジャズメン50人の素顔のストーリー。小川隆夫著。発行東京キララ社。発売三一書房。愛しのジャズメン。小川隆夫著。発行東京キララ社。発売三一書房。はじめに。1981年、僕はニューヨーク大学の大学院に留学した。本書はそれがきっかけで知識を得たミュージシャンや関係者との交流を綴ったものだ。ニューヨークに住むまで、ジャズミュージシャンは雲の上の存在と思っていた。ところが素顔は想像していたものと全く違っていた。そのギャップに何度驚かされたり笑わされたりしたことか。お人よしの彼らと知り合えたことは、僕の人生が実り豊かなものになったことにもつながっている。素顔のミュージシャンや関係者とのエピソードをお裾分けすることで、皆さんにもジャズや彼らのことがより身近に感じられるのではないだろうか。本書は自分が体験したそんなエピソードをまとめたものである。80年代初頭のニューヨーク。厳密に言うならマンハッタンのことだが、世田谷区と同じくらいの面積しかないこの島に、ジャズの生演奏を聴かせる店が100軒はあったと思う。その中には、連日一流のミュージシャンを出演させるジャズクラブもあれば、BGM として生演奏を提供するレストランもあったし、飲み物代だけで OK のバーもあった。ジャズ好きが高じてニューヨーク留学を決意した僕は、夢のような環境に身を置くことができて、それこそなけなしのお金をはたいてはあちこちのライブスポットに通った。そんな時にミュージシャンや関係者と親交が結べたのは妨害の喜びだった。というより、ニューヨークに行くまではそんなことになるとは夢にも思っていなかった。ミュージシャンは別世界の人、勝手にそう思い込んでいた。ところが、アパートの近くにある何の変哲もないバーでピアノを弾いていたのがバリー・ハリスだったり、たまたま家族と入ったレストランで演奏していたのがギターのジム・ホールだったりと、ニューヨークではジャズが思いもよらぬほど身近で、それもトップミュージシャンの演奏が目の前で繰り広げられていた。これは僕にとってコペルニクス的展開だった。それまでの考えが根底から覆されたからだ。当たり前のことだが、ミュージシャンも普通の人間である。全く失礼なことに、僕は彼らを別世界の人たちと思い込んでいた。しかしそう思ったのも仕方がない。今でこそジャズのライブは日本でも身近になったが、当時は小さなジャズクラブで、それも汗が飛んでくるような至近距離で、一流のミュージシャンによる演奏が聴けるチャンスなどほとんどなかったからだ。カバーチャージも取らず、出演者の名前も告知しない店で、日本ならホールで演奏するクラスの人がプレイしている。コンサートホールで聴くのが一般的だった日本のファンに、その光景を想像しろと言われても無理な話だった。それだけにありがたさもひとしおである。そんなところにいれば、僕でなくてもジャズファンなら、今日はどこに行こうかと右往左往するに違いない。実際僕は2年間、毎日のようにマンハッタンを右往左往しながら、あちこちのスポットに出没していた。大学院の学生なので、勉強も大変だったが、勉強をすればするだけそのことを免罪符みたいにして、ジャズスポットにも入り浸っていた。しまいにはジャズクラブで宿題のレポートを書くようになり、その挙句 ミュージシャンやお店の人に手伝ってもらっていたのだから、今から考えれば冷や汗が出るほどのズーズーしさだった。しかし、そんなことも知り合いが増えるきっかけになったようだ。世の中、何が幸いするかわからないし、まんざら捨てたものじゃない。それが身に染みてわかったのも、この留学生活だった。ただのジャズファンが、ニューヨークのジャズクラブを駆け巡った2年間。その思い出をたくさん胸に秘めて日本に戻ってきたのは、83年のことだ。そしてニューヨーク時代に知り合った日本のジャズ関係者の勧めで、僕はジャズについての文章を直後から